社会保険労務士岡本正行の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本正行先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本正行のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第46回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。岡本先生について調べるにはですね、三茶社会保険労務士事務所という、事務所のホームページを見ていただくといろいろ情報が載っております。三茶はですね SUNCHAスペース社会保険労務士とかで Google 検索すると出てきますので、ぜひ見ていただければと思います。合ってます、岡本先生これで、ね、
合ってます。はい、
あ、よかったよかった、合ってました。はい、なかなか多分この番組聞いてるだけで岡本先生のホームページ見たことない方も多いんじゃないかなと思いますので。
あ、わかりました。どんどん今年は見てください。ちょっと、ね、ホームページも手こ入れします。
ホームページ見ると岡本先生の写真ドーンと1ページ目に載ってますからね。
そうです、
こんな人なんだみたいなのをちょっと、ね、感じていただけると嬉しいですね。
そうですね、嬉しいです。はい、
はいはい、そうですよね。その写真実はトーマスが撮ってますので、
そうなんです。
その辺も合わせてご覧いただけると嬉しいなと思っております。
はい、嬉しいですね。はい、
ぜひ。というわけで新年2発目の今日なわけですけれども、新年年末年始って岡本先生どうやって過ごされることが多いんですか、例年は。
例年ですか。
はい、
私はあまりどこにも行かずに、
ほう、
家です。
家にこもる。
こもるって言うとなんかかっこいいですけど、家でなんかうだうだし、テレビを見て、昭和世代ですので、はい、
はあ、
昭和世代のテレビを見てって言われですね。
なるほど。紅白を見てみたいな、紅白見て年越して。
紅白見てとか、その前になんかボクシングやってたりとか見てみたいな、あれなんですけど、
あ、なるほど。
まあ大体でも途中で寝てますね、僕はね。
まあでもそうですよね。はい、そうやってなんか見ながら寝てっていうのが幸せですよね。
はい、そんなあれです。
なるほど。
覚えてないっていうかね、そういうのが見た見たって言われると 見てたんだけど、その場面が頭に残ってないっていうようなことなんですね。
なるほど。まあそんな正月を経てもう1週間も経ちますからね、ちょっとだいぶ正月っぽさは抜けてきてるかなと思うんですけれども、まあ、まだ今年を考えるにはいいタイミングだと思いますので、前回岡本先生が結構、まあ、今年こんな年になるからこんなの準備しておくといいかもしれないみたいな話をしていただきましたので、ぜひ先週分も聞いていただきながら、今週分も楽しみいただければなと思っておりますが、今日からですね、前回告知させていただきました通り、ダメポ新企画がスタートします。はい、はい、今日は記念すべき第1回目なんですけども、こいつはもうダメだと思うようになる事象を発生させないために必要な取り組みというテーマでですね、まあ、月に1回ぐらいですね、こういう発信をしていこうかなというようなことが決まりました。で、今日の第1回目のテーマはこちらです、はい、雇用契約書についてですね、
はい、
こちらをちょっと岡本先生にお伺いしていきたいなと思うんですけども、こいつはもうダメだと思うようになる事象を発生させないために必要な取り組み教えてください。
はい、ちょっと硬いっすね。ダメですね。なんか、ましてもね、資料と言われる人間がタイトルを考えると硬くなってしまう。この今の話を聞いただけでね、あれが文字になってると、はい、多分もうみんな目を通さないと思うんですけど。
はい、ここがでも音声のいいところですからね。文字じゃないですから、聞きやすく発信していきましょう。
そうですね。はい。そういう意味で言うと、前回も最後で申し上げたんですけど、やはりいろんなご相談を、受けることは多いし、はい、まあそれはね、当然、人と人との世界なので、いろんなこう、まあ、いわゆるボタンの掛け違いみたいなことが発生してしまうというのは当然あると思うんですけれども、その、はい、なるべくそういうことを減らしましょうというのは、非常に大事かなと思いまして、で、はい、そのために会社として何をしていかないといけないのっていう視点で考えてみましょうというのが、こちらから私がお伝えしたい、そういう会に開催してくださいといった趣旨になります。
はい、
で、まあ、そう考えると、労働基準法上でも会社はこういうことしないといけませんよとかっていうのがこう決められているんですけど、まあ、 社労士だからというわけではないので、実はそういう決められてることって、なんていうんですかね、法律でなってるからっていうこともそうなんですけど、なんでそういう法律ができたのとか、なんでそういうことが決められてるのかっていうことを、逆を考えると、今私が申し上げたように、やっぱり、ボタンの掛け違いを防ぐためにも、そういうものがあった方がいいですね、ということ、うんうんうん。絶対なるな、というふうに、常々、仕事をしながら思ってますので、ちょっとそういう意味で言うと、そういう視点でも聞いてもらいたいな、っていうふうに思います。というのが、これから月に1本ぐらい、私からの、どちらかというと私からのメッセージ発信として、この会をやっていきたいなと思った経緯です。
素晴らしい取り組みですね。ありがとうございます。
で、第1回は、雇用契約書ということになるわけなんですけど、
はい、
契約っていうとね、やっぱり堅苦しいというイメージがありますし、
そうですね。
はい。あるいは何だろうな、トーマスはあれですかね、あれですよね、もちろん、その雇用される立場というか、会社員として働いていらっしゃった時期というのも、終わりになるわけですもんね。
あります。もちろん、あります、あります。
で、その時に契約書って、その内容というよりも契約書交わしたなとか、どんな内容だったかなって。そうです
ね、交わしたことも覚えてますね。あと契約書も一応働いてる間は保管してはいましたけど、読んだことはなかったです、
はい、そうですよね。だからそんなことがやはり多くの方、はい、その働く方からしてもそうだと思うんですよね。で、はいはい、またそこに書かれてる言葉がもっとね、砕いて書けてもいいのかもしれませんけど、割と、はい、ね、漢字が並んでますので、やっぱり。
並んでますし、文字も多いし。
多いし。
小難しい表現が多いし。
ですよね。
何を言ってるのって、すごい考えないと理解できなかったり
しますね。そうなんですよね。だから、そういう面で言うと、社員さんもなかなか、そうなのかなと思ったりとか、はい、まあ、あれはね、その、雇い始めの最初の頃なんで、こんなこと聞いたら、こんなこと聞いたら、そんなことも知らないのかって思われるのかなとか思っちゃうから。
それはあるかもしれないですね。
いたりとかするので、なかなかそこのコミュニケーションっていうのは、社員さんからは聞きにくいっていうのもあるのかもしれないし、で、会社も、だからまあ、ある意味、その、誰が交わすのかっていうこともあったりとかするわけですし、なんていうんですかね、いい意味でも変な意味にならないんですけど、こう、契約書って何のために結ぶかっていうと、双方、約束をこうしっかりさせましょうってことなんですよね。やっぱり。
なるほど。
言った言わないをなくすために結ぶわけなんで、悪意はあまりないにしても、そこを明確にしない方がやりやすいみたいに、そういう事象っていうのも経営者側からすればあったりとかするので、だから、あまり契約書って結んでませんとか、いうような方が、会社も、まだまだ小さな会社さんとかで言うと、見受けられたりとかするもので、
ほうほうほう、
はい。なんで、余計その、社員さんからしても、なんかね、あるいはその少なくとも、きちんとそこを説明してますかというと、さっき言ったように、社員さんもね、いや、社員もそこあまり気にしませんよみたいに、いうことで、あまり説明してない会社さんっていうのは多かったりとかするんですけど、印象的に。でもそれは、社員さん気にしてないんじゃなくて、さっき申し上げたような理由だったりとかするので、
なるほど。
そこは話してあげた方がいいなっていうふうには思います。そんな意味で、やっぱりボタンの掛け違いを発生させないためには、大事なんですよっていう。
なんもないうちはいいですけどね。なんかトラブルあった時に、やっぱり契約書あるかないかでだいぶ違ってきますもんね。
そうなんです、そうなんです。どういうことなんですかっていうことで違
う。なるほどね。ついついめんどくさいから、なしでいいやっていう気持ちになりがちですけど、用意した方がいいわけですね。
絶対に用意した方がいいんですよ。
なるほどね。
はい、ちょっとね、あれですよね。だから、社員さんからしてもそうですし、会社からしてもそうなんですけど、そもそもその契約なんで、世の中はね、今、日本は契約社会でね、成り立ってるわけで、いろんな面で契約があるわけですけど、で、はいはい、雇用契約っていうのも一つの契約なんで、そもそも、どういう約束事なのっていうことで言うと、社員からすれば、私はあなたの会社で働きますっていうことを約束してるわけですし。
はいはいはい、
で、会社がすれば、じゃああなたは、あなたに対して、あなたの働きに対してお給料を払いますっていうことを約束してるっていうことで契約が成立してるわけですよね。根本のところ。で、個人は会社に対して、働きますっていうことを約束している以上ですから、当然働く義務が 契約上生じるということになりますし、で会社は当然ですけど社員を働かせる義務のが生じますし、まあ、働かせる義務っていうのは仕事を与えるということもそうですし、まあ最近ですと本当に安全に配慮をしながら、社員さんの安全にいろいろと配慮しながら危険がないように働いていただくっていうことの義務が生じるし、もちろんお給料を払わないといけないという義務が生じるという、これが契約の大前提ですね。雇用契約の大前提というふうになるわけですね。
なんかそういうこともあれですね、なんか一番最初に双方で確認するだけじゃなくて、なんか時折勉強会じゃないですけど社員の人との認識を揃えていくような活動もあってもいいのかもしれないですね。
あ、そう思います。そういう意味で言うと、やはりその大事ですからね。で、なんていうのかな、で、ある程度会社の規模が大きくなっていったりとか、役割が分担されていくに従って、当然、その人事の担当の方がいらっしゃれば、採用担当の方がいらっしゃれば、採用担当の方が契約書の内容を説明するとかいう話になっていくわけですから、どういうような中身で契約したんですかっていうことはもちろんですけども、そもそも何なんですかっていうことも、当たり前かもしれませんけれども、きちんと、そこを今おっしゃったように勉強会とか何かそういう場面で内容に入る前に説明いただくっていうのは大事なことなんじゃないかなと。
なるほど。こういう雇用契約書って会社さんから例えば紙でこう提出されて働く側がそこにサインをするようなイメージがあるんですけど、
はい、
働く側がその契約内容についてどうこう言うみたいなのってありなんですか？
ありはありですよね。そういう意味で言うと。ただまあ、逆に言うと、それは採用という、採用活動をして、面接活動をして雇用されるということで考えると、どうこう言うっていうのは、その前に行われているはずで、もうこういう結果ですよっていうことが契約書になっているはずなんで。
最終的に契約書に、その前に話している内容がまとまってきてる。
まとまってるというプロセスのはずなんで。
なるほど。
だから、それは、その前にどうこう言ってねっていう話だし。
なるほど、なるほど。
逆に言うと大事ですよね。確認するのは。で、法律上は別にさっき、トマス言ってたように、契約書というところまでは求められてなくて、一番大きなベースとなる日本の法律で民法っていうのがあるんで、それで言うと別に口約束も約束なんで、
はい、
だから民法上は別に口約束で、で、私がトーマスに、あとで100万円振り込むねって言ったら、それも約束としてもらえちゃうんですけど、それが本当にご意味、いろんな事情があるんですけど、はい、もっとね、本当は契約成立するためにあるんですけど、はい、だから契約書がなくてもいいはずなんですけど、ただその労働基準法っていう中で言うと、やっぱり社員さんと会社で言ったら会社の方が立場がどうしても有利になることがあるので、だから労働基準法で定められているのは、必ずその文章というか、後に残る形で、会社から雇う方が雇われる方に条件を通知しなさいよっていうのは義務付けられてます。
なるほど、なるほど。
で、それを双方合意しましたよっていうふうにサインをすると契約が成立するんで、契約書ってなるんですけど、契約が自分でサインしなかったとしても、会社はこういう条件であなたを雇いますっていうことは義務化し、それを提示するのは義務化されてます。
なるほど。いろいろ全部法律で決まってるんですね。
決まってます、決まってます。
勉強になります。
だからそれをちゃんと提示してますかっていうことは非常に大事なことになるわけですよね。で、ある意味、契約書、まあ通知書でもそうですし、まあそこに対して自分でサインをして、会社のハンコが必要なところに自分もサインしたんだったら、私はこの内容に関しても認めましたっていうことを宣言していることと等しいので、まあある意味、その契約内容通りの働かされ、から方をされた場合には、まあもちろん、最低基準、労働基準法で決まっていること以下のものは働かせちゃいけないわけですけど、そうじゃないことに関しては、まあ、基本的には文句言えないよっていうようなものになってしまうということはあるわけですよね。そう。
なるほどね。
だから、結構、大事です。その、働く方の方も大事なんですよね。なんだろう。まあ、例えば、お正月休みに、どっか旅行に行かれた方とかいらっしゃると思うんですけど、旅行に行くときでもね、はい、今、サイトとかで事前に検索するときに、まあ、チェックインがいつで、チェックアウトがいつで、で、そこでどんなアクティビティを楽しむとか、 お料理はどんなものが出てくるとか。で、だから料理、はい、料金いくらですよみたいな話、必ず確認するじゃないですか。
まあそうですね。
で、確認して、ポチッと押して、まあ、あれで多分契約が成立することになるわけですけど、で、同じように考えたら、その、ね、宿に行くときにはそれちゃんと確認してるんだけど、うん、働くときにはそれが多分雇用契約書になるわけだ。
そっかそっかそっか。なるほど。
何時から何時ですよっていうことで、いや、うち朝6時チェックアウトって書いてあったでしょ、6時にチェックアウトしてくださいって言ったら、当然クレーム起こすじゃないですか。でも、同じようなことになっていったりとか、うん、その辺はきちんとあるので、やっぱり雇用契約書っていうのはきちんと確認するってい
う。めちゃくちゃ分かりやすいっすね。なんか宿のことだと楽しんでこうやれますけど、会社のことになるとちょっと そこまで前向きにできてなかったですね、今までね。
そうですね。
そういう意味で言うと。でも何より大事ですもんね。
うん、何より大事になると思います
。長い期間働くことになるわけですから、そこをちゃんと働く側も確認しておくことは必要ですね。
はい。で、特にその、あとはちょっと具体的なようになって、まあ、テーマ少し大きいので、もう一回ぐらいどっかで、はい、具体的な中身で注意したいこと、していただいた方がいいことっていうのはお話をしたいと思いますけど、
知りたい、はい、
特にですね、時間ですよね、働く時間、
うん、
働く時間っていうものがどう約束として書かれているかっていうのはやっぱり確認した方がいいことになります。で、実態でいくと、なんていうんですかね、はい、それがなかなかこういろいろとずれたりとかするんですよね、当然、
はいはい、
毎日働いていると、例えば9時から6時までで1時間休憩ですっていうのが基本的な時間だったとしても、それがずれたりとか、あるいはそのご商売していらっしゃる場合だと少しいろんな形になったりとか、あるいは勤務時間とか勤務日数も、シフトを組んでいらっしゃるところだと変動したりとかするわけですけど、それはそうなんですけど、まあ、原則としてあなたと私、会社とあなたはどういう原則で、どういうことが基本で雇って、まれるんですか、働くんですかっていうことは、やっぱり書いておいた方がいいんですよ。その辺がなんとなく曖昧になっちゃってて、じゃあ本当に何日働くっていうことで契約したんですかっていうのが、週3から5日勤務するものとするみたいに書いてあると。それこそ3泊できるんですか、5泊できるんですかみたいなものなんです。
なるほど。
はい。
曖昧になっちゃいますもんね。
曖昧になっちゃいますから。そこはやっぱり最初の段階で原則法ですっていうことに関しては明確に合意しておくし、それが残しておいた方がいいことにはなると。
なるほどね。なんかあんまりギチギチにしちゃうと働きにくいかなとか思っちゃいますけど、そんなことなくちゃんとピチッと決めといた方がいいってことですね。
決めといた方がいいし、もともとこういうことでしたねっていうのはコミュニケーションを交わすでも多分大事だと思うんですよね。
なるほど、
当然いろんな事情によって変わっていくわけですけど、そもそもこうやってましたけど、でも今事情が変わったんでこうですっていうことの話がしやすくなる。
なるほどね。
で、それがないと、うん、いや、事情が変わったんでこうですっていうことをなんか、うん、ね、それは社員さんから会社にお願いしたいこともあるでしょうし、会社が社員さんにお願いしたいこともあるでしょうけど、
うん、
事情が変わったんですって言われても、そもそもの事情がなんとか、そこからボタンが書き違えてたら、
はいはい、
その事情が変わったっていうこと自体も、合意が取りにくくなりますよね、やっぱり。
なるほど、確かに。ちゃんとします。
ちゃんとした方がいいと思います。ちゃんとしたいほしいですし、まあ、それは、はい、社員さんも、あれですね、経営者の方もしっかりしてもらいたいと思います。で、今、契約という話をしまして、今、やっぱり働き方がいろいろとね、多様化して、はい、例えば我々みたいに個人事業主として働いてる人、仕事をしてる人がいて、まあ、うん、事業主の方を雇う場合もあると思いますけれども、うんうんうん、そういう場合は雇用契約じゃないだけであって、どういうような内容で働くんですかということはきちんと、書面で残す。まあ、それはもちろん契約書として残ることになると思いますので、はいはいはい、
なるほどね。
そういう、とにかく、どんな書類よりも、よく就業規則っていう会社のルールを作りましょうとか、それも実は、はい、一定規模以上の会社は労務情報基準監督署に届けないといけないっていうルールがあるんですけど、
うんうん、
ちっちゃな会社さんとか10名以上の会社さんとか、スタートアップで初めて人を雇うんですっていう会社さんは、それ以上に雇用契約書をきちんと作るっていうことが大事になりますので。
なるほど。
それは、まあ、この放送を聞いてる方で、ね、今年はじゃあちょっと、今まで一人でやってたけども、誰かと慕ってもらおうかみたいな思ってる方がいらっしゃったら、うんうん、契約書ちゃんと作らなきゃなというふうに思っていただいたら、ありがたいです。
なるほど。業務委託契約書、雇用契約書、ちょっと考えよう。ちゃんと。
はい、考えましょう。 で何かあればメッセージで。
これ契約書作るときは岡本先生に相談したらいろいろひな形とか教えてくれるんですか。
はい、はい、大丈夫です。
かしこまりました。
はい、
ぜひぜひ
っていうふうに言ってもらったら。
ですね、リスナーの皆様ぜひアクセスをお待ちしてます。アクセスの方法としてはですね、この番組の概要欄にある岡本先生につながる LINE 公式アカウントに登録いただいてメッセージを送っていただくか、または岡本先生のサンチャ社会保険労務士事務所、こちらの方にですね、Google 検索して、メールフォームからメールを送っていただくか、どちらかかなと思いますので、ぜひ、アクセスをお待ちしております。はい、というわけで、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第46回以上で終了とさせていただきます。岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。